今日の水戸黄門様はレギュラーのこの方でございます。もう笑いが起こってますけれども、元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長、兼高正人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、実は、
はい、
ずっとマスクを外せないような放送中もですね、これおそらくオンエアの時は収まってること。
そうですね、
願いますね。
実はね、その赤バラのね、その新年会いう形で計画してて、で東京で新銀中央のね、理事長のその柴田さんが全部場所も提供していただいて、本当にもうその事務次官経験者とかそうそうたる人がですね、例えば本願寺の総長とか、みんないろんな方が来ると、
はい、
と中止になったんですよ。
ああ、そらね、ちょっと情勢的に厳しいですよね。
そうですよ。それもう今も本当にもうどうしようもないんで、だからこれね、経済っていうより神経が疲れますね。普通にご飯食べに行って、そこまで注意しながらね。
ねえ。
まあ結局そんなやったらもう家におるわって言うたら、結局外行かない、経済が、みたいなね。
ねえ。
ただこれ不思議な現象でね、国がいっぱいお金をこう入れてますよね。倒産率減ってるわけですよ。
減ってますね。
それともう一つおもろいのは、コロナで儲かってる足腰の強い会社もあるんです。
うん、まあそれね、中にはね。
これ考えたらね、その企業における足腰の強さとかですね、それがもろ見えてくる。これね、逆に言ったら怖い現象ですよ。
で住宅もね、高いままなんですよね。
そうそう、
値段下がらないですよね。
住宅はなんか上がってるらしい
です。そうなんですよ。
高いですよね、今ね。
あれまあ、政策的なね、それ今トップ共働きで1500万ぐらいの人は、金利安いんで1億円以上のもん買いますわね。じゃあなんかね、その健全な社会で、そうなってるんじゃないところがいっぱいありますでしょ。だからその違う意味でのバブルみたいな状態になってて、これどっかでまたツケが来た時に、そのツケ誰が払うねんっていうね。
ねえ。
だからほんでおかしな現象でね、20年ぐらいその国民のね、給料が上がってない。で経済的に世界でどんどんどんどん日本は取り残されて遅れてるのに、1億円の家が売れるっていう
ねえ、
これね、考えたらね、貧富の差がね、ものすごい広がってるいうことでしょ。
そんな家買いたいけどね。
いや、まず自分の家を売ら
ない。あ、売らない。
でも中古の家でもこんな値段みたいな感じです。
それはね、もう一つ怖いのは、外国人が持ってる物件を手放し出したら、これまた値崩れが、だからその東京のベイエリアなんかいうのは中国の人がいっぱい持ってるわけですから、
そうですね、
彼らがもしか手放すことがあったりしたら、ただね、隈研吾さんの建物だけはやっぱり別格ですな。やっぱり。
あ、そうですの。
それは将来上がるもんね。
それ将来上がるのは家計もんとこもう我々の仲間だけ。だけどね、人物的にもね、隈研吾先生っていうのは人間的にも長官素晴らしいですね。
いや、本当にそうですよね。
本当に素晴らしい。ね、普通に喋ってるだけでファンになるような要素のある人ですね。なんかラジオ出てきてもね、なんかいい感じでしょ。
そうでしたね。
もう今も一番忙しい、会えない人ですけどね、人間的にいい人ですわ、本当に。 何も我々が悪い言うてるわけじゃない。
まあね、あとはちょっと設計してもらって、それはあの設計料はちょっとあの赤バラやから言
って特別価格で。
さあこれ寺澤ちゃんから見ても赤バラってちょっと驚くような団体やね。
そうですよね。どなたが見られてもあの冊子を何ですかこれはみたいな感じですよ ね、うん、そうそうね。金高長官、
いやいや私なんかですよね。あの柿山さんもいい人ですよね。
柿山さん、さっきまちょっと電話で喋ってる。
あ、そうです。
柿山さんはいい人、もう何とも言えない人でしょ、ラジオ出てきても、
将来高く売れますし、ね、大事にしないと
今のうちですね。
本当にね、なんかほんわかとしますね。あの熊先生もほんわかとするし、でやっぱり影山さんも本当にみんなそうですね。
やっぱりね、2人とも芸術家だから、本当はっていうか、なんかもうビリビリビリっとしたこう、ところがあるはずなんですよね。でもそんなの表に出さないよね。
そうですね。
本当になんかええ感じですね。
だいたいこう15代とかいう人はみんながほんわかしてはるのか。この前あのあれ琵琶を弾いてはったあの島津のあの人もほんわかしてはったけど、あの人も15代やったと思う。
今日初めて知った話で、新藤さんが第12代や
プロデューサー、
もう間もなく15代に迫る。
でも15は不吉な数字って徳川さんが
水戸黄門はおそらく12代で終わるね。
いや、その後はあるんです。まだ
ある、ま
あ、あの僕が途中ですからやり始めたん
だ。
その後にまだ 何人かがいます。
なるほど、なるほど。
まあ、15代は越してると思いますよ。
ああそう、
はい、
あほんなも持つな。
本当ですね、超えましたね。
このコロナでね、学ぶこともすごく多かったですね。というのは、世界っていうのは文明が進化して科学も進んで、医学も進んで、もう昔みたいなね、スペイン風邪とかね、そんなもん、例えばあの中世におけるペストとかね、そんなもんと思ってましたけど、この本当の科学も医学も進んだ今、コロナっていうのだけでこの世界中が大騒ぎしてるわけでしょ、
それもね、ペストとかまだ一部の地域やったんが今世界ですから。
世界ですから、本当にそうですね。そうやって考えたら、なんか人間の作ってきた社会っていうのは、なんかすごい脆い部分がいつまでも残ってるわけですよね。
いや、おっしゃる通りですね、確かに。でも前と違って、またあのこう広がるのもものすごいスピードで広がるでしょ、今人とか物が世界中を常に動き回ってるから、逆にそういう意味ではその危険が大きいんですよね。
確かにそうですね。ただね、その梅毒っていうね、病気が、これはもともと風土病ですよね、その南米あたりの。でそれが、例えばコロンブスがアメリカあれ見っけて、であの辺の部分で移ってきて、あのね、10年ぐらい経ったらね、もうね、日本に来てたんですよ。病気ってそれぐらいね、あの時代でもね、もうそれぐらい怖いんですね。それからこのコロナなんかもう何日で、一瞬でこれね。それからそうやって考えたら、やっぱり本質的なその体質とか体制の組み方っていうのは、このコロナでやっぱり世界中はもうちょっと学ばないかんとかありますね。これ防御しきれないですからね。
そうですよね。
ほんで日本って手の内容は下手というかね、政治的に本当にダメやな思いますね。やっぱりね、最大の問題はね、日本人は、日本って全てにおいて医学も含めて進んでると思ってるわけですね、トップランにやと。しかし実は全然そういうことがないのが見えたわけでしょ。先進国やって言うて、日本人は日本いう国を捉え方間違ってるんです。もっと日本いう国を冷静に見たいんですよ。 で昔の日本と今の日本違うねんって、20年前の日本と、うん、その半導体一つ見たってね、うん、もう全て世界で取り残されつつあるっていう、うん、せないとね心配なのはね、ある意味途端に本当のことが、うん、国民全部が分かってしまったら、うん、どうすんねんって、うん、でまだまだ一般の人は気づいてないわけでしょ、うん、で物価もですね、他はどんどんどんどんランチの部分での値段上がってる、日本だけですよ全然安くなるって、うん、でそれからそれがね、例えばランチの値段安いねん、日本ってすごいねんって、そう逆なんですよ、うん、だから物が安くなるのはいい反面、それだけ安くしか売れないっていうことでしょ、うん、それ今ランチがほんなら他の国みたいにどうでしょう、シンガポールあたりでも1000円ぐらいするんちゃいます、アメリカの1000円超えてますから、
うん、シンガポールとかのやったら1000円超えるでしょ、
そうですそうですね、
日本の方が安いと思う
んですね、それ日本なんか今平均して500円割ってますからね、ランチの、うんうん、ほら結局まあ500円としてもね、まあ、それがいや安いねんと思ってる、それよう考えたら、うん、ほな今よその国みたいに1000円やっていうサラリーマンやっていけますかね、
うん、無理でしょうね、うん、
だからその辺がね、国力が弱まってるっていうことを意識ないん
です、うんうん、確かにね、我々が若い頃1000円ぐらい出してたような気するんですよ、
そうですそうです、
いまだにそれより安く、
そうです、は
いはい、いや要するに
それ以上出せないっていうことですよね、
だんだん安くせな、ね、なんかしんどくなってきてるみたいになってきてますよね、で他のなんか要するに食料品じゃなくて他の物価は高くなってるんですよね、うん、やっぱりこれは政治ですか、
そうです
やっぱりそっちですか、
それはやっぱり完全に手の打ち方が間違ったいうことです、う
ん、この20年30年ですよね、完全に給料上がらないわ、 GDP はどんどんどんどんこう成長の幅がね、世界に比べて遅れるし、うん、この、まあね、俗に言う失われた20年30年っていうのは日本人はあんまり気が付いてないんですよ、うん、だから海外から見ると日本ってすごくこう安い国みたいに、
うん、
それからそのコロナ の、 そのワクチンができない国ですよね、大体、うんうん、世界の今あの、うん、リードしてる国は、うん、まあそれあるんでしょうけど、うん、あの制度っていうかあの構成ってあるんでしょう、大体作ってますよね、
そうですよね、
だからそういう国じゃなくなっちゃってるっていうふうに見られてますよね、うんうんうん、
だからやっぱりどうしても海外の人から見たら日本を下に見てくるって、うん、で日本が経済をで持ってたんですよ、この経済が弱った日本を世界がどう評価してるかっていうのを一番知らないか、日本の国民が知らないわけでしょ、うん、でそれをごまかしてずっと来てるわけです政治が、うん、で要は政治家こういうんですよ、いやアメリカの政治家と比べた日本の政治家のね、まあ給料歳費は少ないですよ、うん、何をごまかしてんねんって、なんでかって言うたらアメリカの人口に対する国会議員の比率というのは日本の半分以下ですよ、
うんうんうん、
ということはほんならその部分に減らしたらいいんですよ、うん、そうしたらアメリカ並みの給料払ったってええわけですよ、
そうですね、
自分らの数減らさんと、うん、いやアメリカよりね歳低いんですよ、それをね堂々と言うね、うん、日本の政治家いうのはねちょっとあんたらおかしいん違うって、う
ん、まあ、あの薬なんか の、 あのその利権を取りたいがために ずらしていってるみたいな感じがするんですけどね、
とどうしようもないですね、うん、それ僕やっぱりこの政治がねやっぱり貧困になってるいうのは、うん、国全てが貧困になるわけですから、それでて平気でねあの独裁国はあかんねんとか言ってるわけですよ、うん、基本的にその一番厄介なのは独裁じゃない民主国家がこの政策を誰も認めない失敗を、
うん、
それどない考えても20年給料上がらないいうのはこれは経済の失敗ですよ、うん、それを民間のせいにだけしててね、うん、済むのかいう問題ですよ、うん、それ良きリーダーが出るだけで国家は繁栄しますからね、
うん、
ということは 失われた20年間の責任はやっぱり僕はもう正直言いますけど国民もダメです。もっと気づかんこと、うん、それやっぱ一番悪いのは国民に付託されて特別扱いを受けてふんぞり返ってる国会議員の責任が大きいと思いますよ。
うん、国民もね、あの今昔やったら春闘やね、はいはいはい、ものすごく頑張ってたと思うんですけど、はいはいはいはい、国民も悪いんかなっていう時もあるんですよね。もう何にも言わなくなってきたでしょ。
もう全然ダメ
です。もう周りがこうやからもう仕方ないかみたいなんでものを言わない、
う
ん、じゃなくてやっぱり言わなあかんと思うんですよね。
そうです、そうです。
そこで言うて、まあ、なんか返ってくるっていうのをね、またんと。
でね、やっぱりね、変な福祉政策になってるんです、
はい、
うん、
それから努力せん人間でも平気で、うん、働いて努力してる人より補助金もらうわけですよ、
はい、
で値上がでありましたよね、おばさんが、
うん、
福祉課の人が生活保護、うん、あんたいらんでしょうと、
うん、
というのは車持っとるわけですね。
ああ、なるほど。
まあ、平気で来いわけでしょ、はい、この車ね、うん、息子買うてくれました、
うん、
ほんならあんた息子に食わしてもうたらええやないかと、はい、それその部分がね、やっぱり私はものすごい歪んできてるんですね、
うん、
やっぱり死の方はね、やっぱりジャッジをもうちょっときつくすると、
うん、
それやっぱりポピュリズムになりすぎなんかもしれません、うん、長官どうですか、うん、迎合型というか。
そうかもしれませんね、うん、やっぱりあのもうちょっとこう公平公正に物事が動いていかないと、うんうん、やっぱり手当てすべきところは必要なものをあのすべきでしょうし、うん、そうじゃないところはもっと厳しくせんといかんですよね、うん、それは本当にあの私もそう思います。
例えばあの、うん、テレビのね、24時のあの警察の見ててもね、なんかおかしなやつがね、ね、警察官は今の民主国家で警察官が一番暴力振るったいかんいうことでね、
うんうん、
反対にもや警察官に文句言い放題にやっとるわけ
です。
そうそう、あれね、現場本当に
あれ、まあ、本当にあんな感じなんですけど、テレビだからじゃなくて、
あ、いや、あのね、ああいうこと多いんですよ。
あ、そうなんですか。
そこでね、警察官が何かやったら大変な問題になっちゃうんですよ、
うんうん、
だからうまくだんだんね、手を落ち着かせて、あ、で、あの返すとか、どっか連れていくとかっていうのは、あのかなりのエネルギーを必要としてますよね。
そうですよね。
おかしなね、もう完全にね、この覚醒剤とかね、大麻持ってんの分かっててもね、いやー言うてうだうだうだうだうだうだ言って、それも何時間ってね、ほんで言い放題でしょ、
うん、
だからそういう面で僕もうちょっとね、警察にね、強権力って言うと変ですけれども、私は持つべきは思います。
あのね、ああいう場面でですね、例えばあのおっしゃるように覚醒剤とか隠し持ってるやついるじゃないですか、
はいはいはい、
それを見破って出させる技術っていうのはかなりすごい人がいるんですよ、名人のような。
そりゃそうでしたね。
だからやっぱり、ね、あの新米っていうか若い人たちが苦労してますね。
そりゃそうですね。
あの自分でこう強制的にはできないんですよね。だから相手からあの出させる、そういう力が求められるんですね、うん、でまだ覚醒剤が持ってるとそれ捕まえられるからいいんですよ、
うん、
一番手を焼くのは酔っ払い。
あ、
これはね、
新藤さんお呼びです
私ですか、
はい、
これはぶち込めないんですよね、
うん、私の場合はね、あの覚えてないだけでで
ね、本当にどぶつかれるわけですよ、警察官が、
う
ん
う
ん、
そうですね、
兄ちゃん引っかんだろみたいになるわけですよね。
酒癖が悪いですね。
でそこでまたね、てめえこの野郎みたいになっちゃうと、それがね大問題なんですよ。
だからそこなんですよね。僕らの警察官に言われたとしても多分そうならへんと思うんですね、
うんうん、
あのあごめんなさいになると思うんです、
うんうん、
でも そこで態度一変、あの表現してさ、わっぱって言えるっていうのがすごいよなと思う、うん、反対その人の性格なんやると思うんですけど、うん、
いや反対にこういうことなんですよ。警察官は一番優しいって、
うん、
それ昔のようにある面でいいか悪いか怖いと思わせる、
は
い
は
い、
昔はやりましたよ、僕新聞配達しててね、うん、あの要するに、
ほんまにしてました、
ほんまにしてたんです
にして
た東京で
いや私の新地出たみたいに新聞配達
見ながら、
ね、牛乳配達をして配ってる人を見ながら学校行ってたりネタとはほんまに言ってました。
言ってました。
それすごい、ね、
それでねまあ配る数が決まってるわけです、うん、で路地の奥まで行くとやっぱりゼロになるわけですよ、うん、持ってるわけが、うん、でそっから出てきたら、うん、ちょうどなんか下着泥棒かなんか追っかけたって、うん、そこで捕まったいうか捕まえられて、うん、でぐわーっとこう引っ張られて、うん、ちょっと待ってちょっと待って
、ま、間違えられたってことですか。
ちょっと待ってと、いや新聞配達してんやと、ええ、新聞ないやん、ええ自転車もないやん、どこで配ってんのって言われて、いやあっち置いてんねんって、来てくれと、来てくれたら分かるからってそこまで引っ張っていきましょう、それでやっとね信用してくれましょう、うん、だからそほんまに変に一人で走ってたるだけで分かんの。
それはね、警察が悪いんじゃなし、ね、うん、間違われた新藤さんが怪しい雰囲気出して
ね。いやそれはね、やっぱそれは申し訳なかったですよ。今改めてお詫び申し上げます。でもね、今警察官の現場に行ってもなかなかこう静止が難しいんですよね。前もちょっと言ったかもしれませんけど、昔はねパトカーの赤灯がこうくるくる回って、はい、パトカーが来て、はいはい、おまわりさん来ると大体ねどんな
人でも、ね、
まあまあ静かになったんですけどね、もう食ってかかるの多いですから。
これね反対ね、僕いつもね正直言いますね、あの24時でやってるでしょ、あれも問題ですよ、うん、あれ見たらね警察官はね間違ってね民間に信号を出してるんですよ、うん、優しい、うん、少々ね、うん、暴れてもね、うん、警察官はね何もしない、うん、さ あれ見てたらね、うん、俺も言わな損やと、あれね、うん、僕ね警察はね広報の逆効果、うんうん、警察は厳しいっていう部分を、うん、やっぱり広報出すべきやのに、あれ見てね、な警察じゃないや文句言うたってんなもん、うん、みたいなね、若い連中が見てたらね、うん、それはね舐めてきますね、う
んうん、なんか言った方が得みたいな感じに ね、 そうそうね受け止められる
とか、ほんで今はね昔の事故って携帯があるから仲間呼ぶでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
これがまたややこしいですよね。
そうそう本当そうですね。
ほんまになんか仲間来ておーるかなとかやってるからね。そうそうそう、
このね今週はこの仲間を呼ぶっていうキーワードを最後にね
ちょっと
はい終わりましょう。
はい、今日のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。